でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージ立ち位置ケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、千秋さんのところのクリニック、子どもクリニックですね、はい、たくさんの患者さん、お子さんいらっしゃると思うんですが、はい、千秋さん、子どもたちご覧になっていて何か気づくことであったりとか気になることとかってありますか？はい、
そうですね、やっぱり小児科ってっていうところがあるんですけれども、うん、やっぱり小児科、なんでしょう、私、音楽、中高の音楽も免許を取ってて、でその中で大学時代ちょっと音楽のちょっと勉強してる時に、うん、なんかそのシンボル音っていうのをちょっと そこの特定の場所のそのシンボルとなる音みたいなところを学んだ時に、ちょっとそれをちょっとふと思い出して、うん、小児科って子どもたち泣くくらい、やっぱりなんだろ、シンボル音なんだなと思って、それはそれでなんか楽しいなと思って。
子どもたちの泣き声が小児科のシンボル音、
はい、
シンボルとなる音。
はい、
確かにそうかもしれないですね。
と思ってこう日々ちょっと、いろんな泣き方の子もいて個性あふれて可愛いななんて思って聞いてるんですよね。
やっぱりこうお子さんたち泣いてるのは、
はい、
可愛いなっていうふうにやっぱりご覧になってるんですね。
そうなんです、本当なんか個性的で、なんかやっぱり1ヶ月とか2ヶ月はこう、うんふうみたいな、なんかちょうどこう、はい、守りますみたいなところかな。でもやっぱりワクチンの時とかはちょっと、ワクチンの時もやっぱりこう月齢が上がってくるにつれ、声のこう質っていうか、こうしっかり、おぎやから、ってやっぱりこうどんどんどんどん変わってくるんですね。
音と発声が変わる。
そうなんです、面白いなっていうの、すごい、やっぱりおにゃっていうか、へんからおにゃになって、えーになってくっていう、その過程がなんかまた面白いなーなんて聞いてたりするんですよね。ほんと個性で、例えばなんか、あとちょっと、ね、こう、なんだろう、成長、もっと成長していくと、なんだろう、こう、心理的な面でちょっと言えないね、ふえーんって言った後に、ピタって止まったりとか。
様子を見るみたいな。
様子を見る感じで、とか、ほんと、その、泣くでもほんと、いろいろ、ただ快不快を表すかとか、やっぱり成長発達に伴って今度この自分のその心の動きをこう泣きで表してくるんだなっていうのも面白いなと思って。
ただ不快だとか嫌だっていう泣きから、
はいはい、
本当は感情が入ってくる泣きが出てきた、
ね、そうなんです、
はあ、どのぐらいの年齢の子までがこのクリニックでこう泣くことで自分表現されるんですか？
そうですね、もう赤ちゃんから、例えばやっぱりこう久しぶりにワクチン受ける、まあ、小学生あたりとかも、うん、やっぱ久々だとやっぱ緊張してドキドキしてちょっとシクシクってやっぱりもう嫌だってやっぱり泣いちゃったり、もう本当さまざまで、でもね、やっぱり泣いて自分のその気持ちを表すってすごい大事だと思うので、まあ、それこそ親としては、なんでこんな年齢でちょっと難しいんだから泣くのやめなさいみたいなところあると思うんですけれども、逆にもういくつになっても泣きたいときは泣きたいので、泣かせてあげてもいいとは、こちらとしては思うんですよね。
なんかこの親としてね、こうクリニックに連れて行って、うん、例えば注射の場面とかでものすごい勢いで泣かれると、うん、お迷惑だから泣かないでって、うんうん、ついつい言ってしまうんですが、泣いてもいいわけですね、じゃあその時は。
そうなんです、痛いよね、頑張ろうねで、うん、そう頑張れば大丈夫って、そうずっと泣く、今頑張ろうって言って、もうそこはまあ励ましてあげながら、うん、でもう親御さんたちはもうなんだろう、 まあ、すいませんって気持ちはもしかしたら残っちゃうと思うんですけれども、うん、もう頑張った、我が子に頑張ったって言っても、それだけで大丈夫だと思います。うん、頑張ってるから。
まあ確かにそうですね。うん、ただやっぱり子供がこう泣くっていうのは家の中でももちろんあるんですが、うん、
はい、
あんまり泣かれると親としてはもう、こう毎日のことだとちょっと鬱陶しいなとか、迷惑だなとか、なんで泣くのっていうふうにイラッとすることもあるんですが、うん、じゃあそこも少しあったかい目で見てあげた方がいいんですか？
そうですね。なんかそれこそ毎日、うん、ね、泣いてる、クリニックではこう泣いてるお子さんたちとこう、向き合いながら、何とも思わないんですけれども、うん、かわいいなとか、で、スルーって一日が流れてくんですけれども、うん、いざ家に帰って、宿題やってなかった。なんとかだった。って子供にされると、ってやっぱり私もなっちゃうんですよね。どういうことみたいな。
違う千秋さんが出てきちゃう。
そうそうなんです。やっぱり、我が子になると、やっぱり、うんってなっちゃうのって、やっぱりこう、振り返ると、まあその時の自分の状態を考えると、結局自分自身も不安とか、恐れなんでしょうね。宿題を終わらせなきゃいけない。もう寝る前が迫ってるのにって言って、多分こう、自分自身も、その泣くっていうことに対してなくて、その次の行動に対して、多分自分自身も、その次が見えるから、親としての次が見えるから、あれっていう疑問、その不安、で、次への恐怖が生まれて、多分それで、なんでやってないのっていう多分怒りに結局つながっちゃうっていうのもあると思うんですよね。
親だからこそ、その場だけ泣いてることに対処するのではなくて、はい、その前と後がわかるので、
そうなんですよ。
系列の中で泣かれるから、余計にイラッとしたり、
とか、
感情が動いちゃったりするわけですね。
そうなんです。
確かにクリニックで泣いてる子は、時系列がないですもんね。
そうなんです。
本当泣いてて可愛いっていう。なるほど。
そうなんですよ。
でもこれどう対処したらいいですか？
そうですね。やっぱり、精神状態としては、おそらく、まあ、クリニックの時にいる時みたいで、その子が今何をこう、頑張ってるかとか、なんで今泣いてるか。泣いてるってことは、やっぱりその気持ちを、まあ、仕事をしてるからとか、
うん、
やっぱり受け止めてあげようっていう、そのところで、できてるんだなって、痛いよね、頑張ってるよね、ってなるんです。だから、やっぱりこう、お家に帰っても、宿題ができなくて泣いてたんだねって、不安だよねって、まあ私も不安だよとか思って。もう、なんだろう。やっぱり、子供自身のその、一旦気持ちに寄り添わなければいけないっていうところにはなると思うんです。自分も、やっぱり親だから、大人だから、その次のことがどうしても考えて、一末の不安にどうしてもなるんですけど、まあ子供も、やっぱり泣くっていうところで、まあもちろんその、例えば熱が出てだったら、まあ、急いで、まあ、対応していかなきゃいけないんでしょうけれども、それ以外のその緊急性ではなくて、命に関わる泣きじゃなくて、本当精神的なところで、なんだろう、例えば、実は、明日幼稚園に行くのがちょっと、今日、お友達にちょっと嫌なこと言われたから、明日行きたくないようで泣くとか、ずっと続いてっても、行きたくないんだね。そうだよね。って。で、その先にはもしかしたら本来であれば、親としては、本当は幼稚園に行ってほしいのに。とかで、やっぱりそういう思いが出てくると、逆に、もうちょっともういい加減にしてよ、みたいなところにもしかしたら行っちゃったりもするんでしょうけれども、そこはやっぱり親のその事情である。やっぱりそこは、まあ、切り離して、考えていかなければいけないっていうのは、まあ、実は、アドラーさんも言ってて、
はい、
そうなんですよ。今こう、そう、流行りではないんですけども、今やっぱりこう、アンガーマネージメントとかってあるじゃないですか。
はい。
これもやっぱりその、なんだろう。まあ、奥深くなんでその自分自身が怒っちゃうんだとか、そういった時に深掘りすると結局その自分のが出てきちゃうんですよね。次のその不安、恐怖。 があったりするんです、はい、っていうのはまず自覚して、でただやっぱり目の前に、まあ、泣いてる子がいる、どうして泣いてるんだってってところで、まず何はともあれ親としては、まあ、クリニックではなんでできてるのにできてないんだろうと思いながら、まず大丈夫大丈夫大丈夫だからっていうのはやっぱり声をかけてあげなきゃいけないんだなとこう言われながらも思うんですけれども、本当大丈夫だよって、まず不安に、その不安、子供の不安に応えてあげるっていうのが、まあ親としての存在のあり方なんだなっていうのをまずありますね。泣いた時はまず、うん、分かったって、大丈夫大丈夫って、まず不安に応えてあげるっていうのがまず親としての、あり方で、でその時に抱きしめてあげたら本当はいいですよね、うん、大丈夫だからって、うん、背中をさせる、大丈夫大丈夫って、
はい、
でまあそこでね、例えば身体に触れた時に、ああ、ついどうしたの、熱だねとか、まあやっぱりまあ気づいてあげられたり、あれここ怪我しちゃってたのって、まあそのやっぱりそういった異常に気づく、そこでまあ泣きの原因がそこでもう解決して次につながることもあるだろうし、まあ大丈夫だよ大丈夫だよって、なんか不安なんだねって、
うん、
一旦いいよ泣いてって言って、でちょっとこうホットミルクを与えながらちょっと一緒に飲んで、ちょっと一旦落ち着かせてあげたりとかして、
うん、
今日はじゃあちょっと辛かったんだねって言って、実はまあ、このお話をする収録の、まあ、昨日の晩も子供が宿題やってないって泣かれてしまって、グミがあれば僕は頑張れるのにみたいな、もう寝る前なんだけどと思いながら、分かったって言って、
グミを
あげて、分かった、じゃあ頑張るって言って。
かわいいですね。まあ、はたから見て、はたから聞くと、かわいいっていうのがやっぱりこう出ますが、その場でされると、
そうなんですよ。本当はあげたくないと思いながら。ただ、自分の失敗として、自分も意固地になって、うん、いや、もう寝る前だから、それはダメってやってたら、さらにやっぱり、こう、関係がやっぱり悪化しちゃったっていう、自分自身の経験もあるので、もう昨日は自分自身がちょっとこう、自分もこう、訓練だと思って、
うん、
その宿題ができてなかった、その不安をまず分かったって。で、グミ、分かった。寝る前だけど、歯磨きすればいいよって。そう。
だからですね、本当にグミが欲しいっていうよりも、グミを欲しいって言ったことに答えてもらえた、その喜びが本当は欲しいのかもしれないですね。
そうなんです。それが本人の自信につながってる。
うん。
そうなんですよね。
だからそこまで組んであげられると、いい関係に。はい、行くってことですよね。そこでも、こんな夜なのにグミ食べちゃダメってなると。
さらに最悪な。寝れなくなっちゃうし。
宿題もできないしっていうとこなんですね。
で、もうやっぱりその、泣いてるときって、なんだろう。まあ、やっぱり不安だからってところで、もうこっちも、もう全身で受け止めてあげるってところで。うん、昨日そうなんです。で、まあいいよってグミやって、宿題やって、やった後にもなんかふがふがしてて、
うん。
うん、分かったって言って、もう眠たかったんでしょうけど、
うん、うん。
ところで、ある程度こうちょっと落ち着いたらなんかそれこそ、ゴロンとやってきて。
かわいい。
なんかもう顔を撫でてくださいみたいなところ。ほっぺ、スリスリしてあげて、
うん、うん、
うん。って言って満足してこう寝てったんですけれども。
これは、何年生のお子さん？
一年生
そうですね。一年生の子ですね。
そうなんです。ただ、ね、やっぱり結局甘えたかったんだなっていう部分もあるので、
うん、
なんか、きっかけは、結局、なんか、なんだろう。やっぱり、ちょっとこう、不安で、なんだろう。こう、ちょっとこう、大人が注目したがるような、
うん、
やっぱり子供って上手なので。
はい。
うん、本当上手だなって思うんですけれども、
うーん、
こう大人が不安になるような行動をしたときこそやっぱりこう受け止めて不安、その不安を、まあ、泣きから入ったりなんかこうあるとは思うんですけれども、受け止めてあげて、なんだろう、より信頼関係、まあ、築けていけるように していかなくちゃいけないなーって昨日の反省点も踏まえて、そうですね、受け止めてあげるって本当次のステップにもつながるし大事だなって思ってます。
そうですね、こうやっぱりこうとかくですね、こうしつけなきゃとか、ちゃんとしなきゃっていう、こう責任感の方で、親御さんがもう泣いた時はきちんとこう叱るとか、例えばさっきのグミの話だと、この時間は絶対ダメだから食べちゃダメとかっていうふうにこう振りがちなんですが、長い目で見ると、そこはちょっとこっちも折れて、その子の今を満足させてあげることが、早い自立につながったりとか、泣いてる不安っていう気持ちが収まった方が、やっぱり将来的にはいいっていうことですかね。
そうですね。結局なんか一番下の子に、なんだろう。まあ、今みたいにもう、この時間ダメ。あーってやってたら、結構反発がすごかったんですよね。
もっと認めてとかなりますよね。
そうなんです。もっと見てほしい。もっと何々してほしい。っていうのでも、そう、あって、やっぱり、なんかこう、泣いてしまった、彼が怒ってしまったって時は、あ、不安があるってところで、まず、わかった、わかった。こっちも不安になるのもあるけれども、相手も不安になってるっていうところまず、やっぱり見てあげなきゃいけないんだなっていうのを、
そうですね、
気づきがちょっとあったので、皆さんにも、
年がこう大きくなれば大きくなるほど、泣いてることにはちゃんと意味があるっていうことですよね。ね、気持ちが大きく動いてて泣いてるっていうことが要素が大きくなるわけですね。
そうですね。より感情が伴ってるっていうところが、
より不安だし、より見てほしいし、実は、無理をすごく通そうとして、わがまま言ってるように見えるんだけど、そこを通してあげることで、満足して、次、同じことが起きないかもっていう、
そうですね。
ことにつながるのかもしれませんね。お子さんがこう、泣いた時の、親としての、この、立ち位置というか、見方を、ちょっと引いてみれるといいのかもしれないですね。
そうですね。
難しいですけどね。
難しいんです。
本当に難しいと思いますが、ただこれ知ってると知らないとではね、もう今までそうですけど、随分違うので、まあその時カッとなっても、後でフォローもできますからね。
そうですね。まあカッとなったら一回スペースを、
そうでした。
場所を変える。
そうでした。そうですね。
場所を変えましょう、本当。
子供が泣いていることに対しては不安のサイン。
そうですね。子供も不安なんでしょうね。不安。不安。まあ結局、人間って、まあ怒るとき、怒るっていうのも結局、こう、もっと深くなると、やっぱり何かの不安から怒るとか、何かの不安から不安とか恐怖よね。あと、焦りっていう
ところ。防御するためにですよね、自分を防御するために怒りに変わるっていうこともあります、
ね。泣くとか、あえて泣いて、ちょっとそれ以上傷つかないようにするとか、あると思うので、なんかやっぱりその泣くって、ね、その赤ちゃんは本当まあ、生命の危険を感じて泣いたりとかいろいろ、から発生はするんでしょうけれども、だんだんその成長発達過程でやっぱり心の部分も伴っては来てるっていうのをこう知ってもらいたいなっていうのはありますね。
お子さんが泣いた時は少しじゃあ寄り添ってあげる気持ちに親がやっぱりなっていくっていうのが大事ですね。
そうですね。ドーンとしてなきゃいけないんです。
もう日々の中だとなかなかね、こう流れてってしまうことかもしれませんが、せっかく今日これ配信聞いてくださってる方は、何とかしたいって思いも終わりだと思うので、泣いた時のサイン、ちょっとね、敏感に受け止めてほしいですね。
そうですね。
さあ、このことについても、千秋さんにまだまだ聞きたいっていう方いらっしゃると思います。どうしたらいいですか？
はい。〇〇タッチってブログ書いてて、その中にお問い合わせ先があるので、こういう泣いた時ってどうなんだろうって、私自身もちょっとなんかいろんなケースにも 触れて考えていきたいなっていうのもあるので、ぜひあのお問い合わせ先からあの疑問とか投げかけていただけると私も勉強になって嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ぜひ皆さんアクセスしてみてください。ということで千秋さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。